時刻は11時3分に間もなくなります。今日はゲストをお迎えしていろいろ話を聞いていきたいと思いますけども、スタジオに NPO 法人里の山賀から佐藤悦子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
里の山賀では里山生活を通して人とのつながりや地域のつながりの、ね、活動をされていますけれども、
はい、
この1ヶ月をですね今日も振り返っていただこうかなと思ったり、はい、まあ、今後の予定なんかもお聞きしたいなと思うんですけれども、
そうですね、
はいはい、まず季節の話題でスタジオに可愛いお花が、
はい、
ね、届けました。いい香りね、さっきね、はい、させてもらったんですけども、はい、このお花は何ていう名前のお花ですか？
それはね、ローバイと言います。
ローバイ、
はい、
はい、
梅のね、一つなんですけど、はい、
この時期に咲く花ですか？
はい、黄色いね、ローバイっていうのはその、花を見ていただくと分かると思うんですけど、はい、うん、この、花びらが、はい、ローのように、つるっとしてまして、
ちょっと黄色がかった、
黄色でね、うん、とてもつるっとしててね、それでローバイというみたいですけれども、いつもなら1月入ってからなんですね、はい、私 の、 家の、ところが今年はね、はい、もう、
もう咲いたんですか？
咲いたんですよ。びっくりしました。今朝ね、起きて、カーテンパッと開けたら、はい、そこにあっ、ローバイが
咲いてる、
ね、
いつもは年明けなのに。
そうなんです、びっくりしました。なんか
ちょっと半月ほど早いですね。
でお伺いしました、やっぱり梅の便りも今年はだいぶ早いです。
そうなんですね、
早いということですね、
はい、じゃあ、まあ、この気温が、はい、気候がちょっとこう影響して早めに咲いたんですかね、
はい、だからそれ見ながらね、ローバイのこの香り、この香りって書いてね。
いいですね。
なんか一句できるんじゃないかとかね。そんなすぐ思って、ね。
なんかでもいつも年明けなのに。
そうなんですよ。
年明けたのかなみたいな気分になっちゃ
い
ますね。
びっくりしました。はい。だから、まあ、季節はね、今、やっぱり高平は今はね、霜がね、とっても綺麗ですね。はい、
霜が盛りて、
はい、すごい、キラキラキラキラっとね、朝日に輝いてね。これはもう、すごい綺麗な景色ですね。
でもそれだけ寒いということですね。
そうです、そうです。はい。
冷えてますね、
この間ね、12月の、あれ、12月の、何日だった10、この間ですけど、先週の
土曜日、はい。
土曜日です。
金曜日、土曜日ね。
はい、土曜日。
寒くて。
土曜日に、醤油絞りを、はい、やりました。
そうなんですね。
はい。
また寒い時にされたんですね。
はい、そうですね。やっぱり寒い時に、4月の17日に、仕込みまして、で、笹山の方から、絞り師さんに来ていただきまして、
いらっしゃるんですね、
はい、まだお若い方なんですけどね、はい、でそれで4月から始めて、はい、普通醤油言ったら、はい、その蔵でね、作るっていうようにイメージが私たちもあったんですが、その醤油は、お日様に当てるんですよ。でだから庭に醤油 の、 その、こうかける道具を作ってもらって、でそこでお日様に当てて発酵させていくんですが、
そうなんですね、
はい、もうそれで、毎月毎月ね、天地返していまして、そーっとね、小さい鍋でね、上からその下にね、その別の樽にね、100リットルの樽なんですけど、開けて、それをまあみんなでお世話してきたわけです。中学生ぐらい、小学生かな、小学生から、
そうですか、
ずいぶん高齢まで仲間と一緒にね、
はい、この醤油を作るには原材料としては、何と何を用意されてそこに入れてい
ったんですか？今年はもう本当は私たち豆から作りたいなと思ってたんですけど、間に合わなくて、はい、それで今年は絞り師さんに全部お願いしたんですが、はい、大豆ですね、
大豆、
それから麦の麹です。
麦の麹を使うんですね。
麦をなんか焦がして、それで麹を作るとおっしゃってました、それで塩ですね、
お塩、
はい、それだけです。
それだけなんですね、
はい、
でこれを発酵の力で、はい、
そうです、
どんどん進んでもらったら、はい、醤油、美味しい醤油ができると。
で、はい、で4月からね、その仕込み立ての醤油、醤油のそのもろみからずっと、何回もね、味見もするんです。
味、
温度も測ったりとか、
そうなんですね、
それから匂いとか、それから味見してね、でこう取ってあるんですけど、やっぱり最初はまだまだね、尖った味ですよね、ところがだんだんだんだんとね、で色もね、最初は茶色の薄いね、まだ大豆の色、はい、それがだんだんと濃くなっていくんですね。 でやっぱり違ってくるんですね、味が、で12月のその絞り師さんに来ていただいて、あのずっとあの絞りが始まりました、はい、朝の7時半から、
あ、早いです
ね、ところが雪が降りましたからね、前の晩に ね、
そうでしたね、
そしたらもう本当に雪がちらちらしてる中で、あの作業なんですけど、それ始めましたら、はい、そのやっぱりそのまず雪にはね、その最初に雪、それがね中学2年生の西宮の子が前の日から来て、あのその醤油絞りに参加したいってね、はい、前の日から来てたんです、ほんなら明くる日起きたら雪でしょ、雪で、そしたらその子はね、その雪が積もるということがね、西宮ではねあんまり体験、
まあないですね、
それでもう興奮しましてね、雪だ雪だとか言って、そしてもう触りまくってね、まずその子のその可能なんていうかな、感動するね、そのそれにまず私驚きましてもうびっくりしましたね、
盛り上がりですね、
はい、もうすごいね、コナちゃんって言うんですけどね、
僕
はねびっくりしました、
コナちゃん大盛り上がりで、
ね、そうそう、でもあのまあ一生懸命すごい力持ちの子でね、でも水運んだり、あの水はあ浄水器から運ぶんですけど、それ運んだりね、すごい役に立って、
そうなんですね、
活躍、もう興奮しきってますのでね、それで皆さんが集まる、7時半から始めました、はい、それであの、絞りさんが来ていただいて、はい、であのずっと押したりね、あの袋に入れて、あのその絞り器っていう道具があるんです、はい、それに袋に入れて、布の袋に入れて、はい、それを重りをかあの重しをかけて、で順番にぐーっとね、
あの
そうしたら醤油がたらたらたらたらっとね、
あ 出てくる
ね、出てくるんですよ、もうね、
もうあの醤油の色ですか、
そうです、醤油の色です、
黒い、
はい、はい、もう本当に黒くてね、それでね、それをね、スプーンでね、はい、あのみんな味見するわけです、
あ、なるほど、
私、あの日はね、もう醤油どれだけ飲んだか、それで最初の頃は辛いんですね、
はい、
トゲトゲしい、塩辛さです、
そうなんですね、
それが絞っていくと、だんだんだんだん味が変わってくるんです、
あ、そうなんですね、
でも最後の方は、まろやかなね、トゲとあのその塩辛さがなくなるんです、
角が取れて、
それは醤油のね、塩辛さありますけど、角が取れるんです、すっごくね、まろやかなね、
あ、いいですね、
もうそれがね、もう本当にびっくりでした、初めてでしたのでね、
絞りたてですもんね、
はい、
その場で、
それで、まあ、その醤油の味を分かる、はい、よく分かるには、あの絞りさんがおかゆさんっていうのを、はい、おかゆさんって聞いてましたから、はい、おかゆさんを炊きました、
はい、
でそれと巻き炊きの白いご飯、
はい、
それからあのお餅をね、きねで、きねと薄で、はい、あのお餅つきも2升2回したんです、
すごい、
でそれをつまり醤油の味を味わうだけ、でそれを醤油かけて、だからお母さんなんか自分の好みですから、
ちょっと入れて、
その人それぞれの、ね、好みで、でま、本当に美味しかったですね。もうみんなに食べさせてあげたいくらい、おかゆさん、
美味しそう。
そしてまたご飯もね、炊きたてのご飯にね、お醤油かけるだけ、
シンプルですけど、
そうなん
です、でも美味しそう、
もう何杯もかは私おかわりして、
そうですか、あ、いいな、
でお餅もお醤油かけるだけ、
もうそれも絶対美味しいですよ、
美味しいですよ、
美味しいですよ、
でね、2升2回ですから4升ですね、それがね、ほとんど
なくなりましたか、
10個かぐらい残って、で全部
みんなすごい、
もうすごいです
よ、お腹いっぱいになりますね、
もちろんお味噌汁も作りましたけど、大量に残りましたね、
あらららら、お味噌汁はいけなかったですね、
はいはい、
もうシンプルにお醤油だけで、
お醤油だけで、
あ、それぐらいこう、
みんな見てて、もう、こんなことってあるんだと思って、ご飯とお醤油だけで昼ご飯が食べ
る、ね、おかずはもうないですね、
はい、
ご飯と醤油だけ、
そうなんです、
でもそれでもどんどんいけるぐらいに、
そうなんです、
美味しかったんですね、
はい、でもまあみんなあの初めてですから、なんかもう右往左往しちゃってね、多分絞りさんね、とても困ってた、
みんなドタバタしながら、
ね、その中でね、皆さんやっぱりこう、皆さんね、あのいろんなとこから集まってきてますから、はい、あのすごいこうみんな話が弾むわけですよ、もうわーわー喋ってますし ね、
いいですね、
そうしてね、あの、まあ、みんなちょっと離れてますけど、
はい、
でだけど本当になんか、あ、こういうふうにね、一つのその絞る醤油作り、
醤油絞るというね、
はい、醤油作りを通してね、あの人と人のつながる場作りがね、
そうですね、
一つ ね、そのできたなと思いましてね、
共通の思い出もねできてますしね、会、はい、えばまたあの時の醤油美味しかったねとかね、
そうそうそうそう、はい、
ご飯をお借りしてたねとかまたね、そんな話がまた、ね、出てくるし、
はい、あ、そうなんです。で、まあ、年齢は幼稚園から、うん、あの70、うちの主人が76ですから、幅広いですね、だから本当に年齢が多年齢の地域がバラバラ、
はい、
そしてあの
年齢も違うし、
そうです、そういう交流がね、できるんだっていうかね、
そうですね、この醤油絞るという作業でね、
はい、そうなんですね、
集まってと、
はい、でまたあの一般のね、あの醤油絞りのメンバー以外の方にも声かけましたから、うんうん、はい、あの漢学の先生がお孫さんを連れて、はあ、あの前の町博に参加なさった方なんですけど、その方がまた来られて、
あ、そうなんですね、
先生はね、そういうあの学問的にとかしけど、そういうあのコミュニティ作りですか、そういうのもあの踏まえてね見てくださってるんですけど、
あ、そうなんですね、
それであの来てくださったりとか、その学生、その学生さんが、講座の学生さんが来てくださったりとか、
本当にいろんな世代の方が、
そうですね、はい、
でその感覚で佐藤さんがこの間、はい、あの行ってこられたと、
昨日なんです、
昨日ですか、
昨日の午後1時半から3時10分まで で、はい、でもオーバーしまして3時半ぐらいまで、3時40分ぐらいまでかな、あの授業あったんですが、
関西学院大学で、
そうそうそう、
あ、三田キャンパスですか、
三田キャンパスです、2号館ですけど、
そうなんですね、はい、でどういったことされてきたんですか、そちらで、
テーマは、講座の中身テーマは、はい、情報化社会と人間という、うん、あの授業だったんですけど、はい、まあ、アドバイザーでということで、まあ、ちょっと出させていただいたんですけど、あのオンラインとだからズームと、はい、それから教室の、
教室と
それが連携して、だから前にズームでいろんな先生とかアドバイザーの方とか、学生の方とかが入っ て、で市役所の人とかも入ってて、はい、で私たちは教室 で、うん、
教室 で、
でまたそこに学生さんで、学生さんが7人、
7人、
はい、地域に飛び出していった、うん、あの学生さんですね、いろんな地域の、それはやっぱり地域の課題を、はい、共に探り、それをあの共にあの解決する作業、そしてその考える、
はい、
考える学生を、うん、あの育てるというかな、まあ、その考える学生に、ね、なれるようにね、その指示待ちとくとかそうじゃなくてね、
もう自ら動いて、
そう、自ら動いて、うん、あの本当に考えて思考できる、
問題点を見つけるだけでなく、それをどう解決していくかとも自分で考えていく、
は
い、
そうなんです、それをあのプレゼンテーションというか、その発表をね、あのしはったんです、その、はい、まあ、プレゼンテーション前にあったのかな、こんなことするっていうので、はい、あの今回は、まあ、やってみてね、うん、はい、それを発表7人の学生さんがなさいまして、
それぞれ違うところに皆さん行ったんですか、
そうですね、はい、いろんなところにね、あの農家とか、あるいはあの一泊、はい、一泊のところで、あのイベントをね、したりとか、それからこれから、まあ、そうだ、あの北県民局がやるような移住ツアーみたいなのを計画、ね、やっぱり三田にね、子育て時代をこの、誘致していきたいとかね、
そうですね、
そうなんとかね、
ニュータウンの中にも入ってほしいし、
そういういろいろ描いて、でそれを構想を練って、で、まあ、そういうことを、あのやってきた学生さんが7人発表なさるんです。
そうなんですね、
でそれに対して、あのいろいろアドバイスを、あるいは質問とか、そういう時間がちょっと設けられてまして、
そうですか、
でも好きなことも好きなことを言っていいって先生に聞いてましたから、はいって手を挙げ て、で皆さんもそれぞれの立場でね、考えられ、あの感じられたこととかを、あのアドバイスなさってました。
あ、そうですか、
まあ、私はあの、それを出させていただいて、はい、やっぱりあの自分たちが7年 NPO をやってきて、そしてあのやってきたことは、あの、まあ、それでこれはこのまま続けていっていいんだなっていうことと、それからこれから続けるにあたって、どういう方向性を持って、どこに重点を置いて、あのどういうあの方向から見ていくとかね、そういうなんかこれからやっていくことのすごい参考になりましたね。
あ、そうなんですね、
はい、出させていただいてすごい良かったです。で、まあ 学生とこれから、うん、あの一緒にまたやっていきたいなってね、はい、すごい思いましてね。そのうちに来た学生も、うちの、その里の山がに来た学生も発表したんですけど、その中で面白かったのは、その農業っていうのは、それはあの農業にしたら大変、ね、でも、まあ、農を楽しむっていうので、うちはふるさと酪農部、楽しい農でね、はい、やってるんですけど、それをあの、ある学生さんが、あの大人の部会、
大人の部会、
だから、あのよくあの、ね、大人の部会やったかな、そのあの楽しむ会ですね、はい、そのね、それをね、そういうふうにあの言ったもんですからね、あの、はあ、これは面白い見方やなと思いましてね、やっぱりあの楽しくなかったら、あの来られませんし、
まあ続かないですね、
はい、まあ、うちはあのそのやりたい人がやりたいことをやりたい時間で、あの来ると、だからそのこれだけの時間来なければならないとか、これをやらねばならないとか、そういうのをあのやらないですね。そのやりたい人がやりたいだけ、
あ
のその時間で、自分のやれる時間でやるっていうのが根本的なあのお約束なんですけど、それが随分ね、やっぱりいいみたいなんです。そのいろいろ先生の話を聞いたりしてましたら、それとやっぱりその人がやりたいことをこうあの皆さんがこうあのこんなことやりたいな、あこの人はあのこういうことやりたいんだな、例えばあこの人はあの種から野菜を、ね、作りたいと、はい、そうして作るのも得意だと、ほなその人にねその部分は任せて、その人に声かけてもらってやりませんか、そうしたら何人か集まるんですね。そしたらその野菜からあの種から野菜ができると、はい、そういうふうなやり方をまあしてるんですが、それが案外、あのそのブロックで先生がね、おっしゃるんですけど、僕が何年か前に書いた本とそっくりだって、その内容がね、はい、ブロックでその塀を作る、ということは、その企画の、きちっとした企画の塀を作る、はい、だからそれぞれが企画に、ね、そうしたらそれは個人としたら人が企画、そうしたら、あのあの州っていうのがね、坂本にあの
石積みの、
石積みのあの州の石垣作りですね、はい、あれは、なんかその石の、その石のこ、石に石の心を聞けっていうね、なんかあるらしいんです。それを先生
どこに行きたいかをこう、ね、石が教えてくれると。
そうなんです、ね、それとよく似てるとおっしゃってね、中身の内容が、あそうなんかってね、私はあそういうことなんかと思ってね。だから中心になる石と支える石、
そうですね、
それからね、
それぞれ役割が、
役割が、はい、なんか石の心を聞けというなんか、あのそういうあの州 の, その石垣作りの本にあったという
なるほど、すごい、
そうなんかと思ってね、私はそういうふうにね、またこれからもね、
自然とそれができてたんですね。
そうですね、そんなことをおっしゃってね、ありましたしね、
多少のことはそうなると崩れませんのでね、
そうですね、
人とのつながりもこういう形でずっとこうつながっていくし、
そ,、ね、は
い、
そんなのをね、あのすごく私はこれからの運営っていうかね、そういうのに参考になりましたし、それから学生さんたちが、あの真摯にね、これからも向かい合って、そのいろんな課題にね、それをこれから実践する、
そうですね、
はい、それをまた私も一緒にね、うちも一緒にあのやらせてもらいたいなってね。
じゃあ今後も学生さんが、はい、あの佐藤さんのところに来て、いろいろ活動もされていくんですね、
はいはい、また一緒にあの課題解決をね、あのやっていきたいなと、また何かお役に立てればと思っております、
ね、はい、じゃあ一曲挟んでまた後半もね、お話をお聞きしていきたいと思います、はい。今日のゲストトークの時間は、NPO 法人里の山賀から佐藤悦子さんをお迎えしております。後半もよろしくお願いします。
お願いします、
里の山賀では高平地区をまあ中心に里山生活を通して人とのつながりとか地域のつながりの活動を、ね、はい、されているということで、はい、ちょっと外にも飛び出してこの間、昨日ですか、見学に行ってきたということでしたけれどもね、これからの動き、また最近の予定などはいかがですか。
そうですね、今国が、はい、オーガニックのね、はい、オーガニックシティっていうのを、募集してまして、はい、そういうのをこれから、三田市をね、オーガニックシティとね、名乗りを上げてもらえるようにね、活動していこうっていうね、グループと知り合いまして、それで私も一つ乗りまして、
そうなんですね、
これからね、 まあ、やがてはですね、何十年、まあ、10年かかるかね、5年かかるか10年かかるか分かりませんけど、三田市にたくさん有機農業をなさる方が増えて、はい、そして給食にもね、たとえ一品でも、たとえ一日でも、そういうものをね、こう取り入れられたらいいなっていうのをね、少し夢を描いて、でまたまだまだね、あのやっぱり例えばね、あの東京っていうか、まあ、関西ではね、あの関西と関東なんですけど、まあ、例えば100円の普通の観光農業のピーマンと200円の有機でできたピーマンをあるとすると、そうするとどちらかといえば関東の方は、いや200円有機無農薬、買ってみようかなっていう人が割といるんですって。
そうなんですね。
ところがやっぱり関西は、はい、いややっぱり安い方がええでって、ね、私も大阪の人間やからね、
安い方
がね、やっぱり安い方がええでって安いよ、ね、ね、はい、まあそういうのはね、いろいろその地域によって気質はあるでしょうけど、まああの、か、あの関西でもそういうふうにオーガニックのその兆しはありますので、今若い子は、若い子で収納しようとする人は、あの無農薬で、あの有機で作るという人がたくさんいますね。
そうなんですね。
そういう人を育てていくという意味で、あの、で、まあ、やっぱり潰されないと、だからそういうのを買うね、消費者の、あの、その、
そうですね、購入してもらえないとね、
そうですね、そうなんですね。だからやっぱり消費者の、あの、その啓蒙というか、こんなこと言ったらあれですけど、あのやっぱりね、関心を持っていただく、そういう活動も、あの一緒にしていきたいなってすごく思っております。
兵庫県もエコファーマーということでね、
そうですね、
そういうの取り組みね、
そうですね、JA でね、
そうですね、あると思いますから、
また JA の給食部会にも会いに行きたいなと思ってるんですけどね、
新たな夢が佐藤さん中に、
そうなんです、
はい、へえ、そうなんですね、
やっぱりあのそういうふうにね、あのいろんなことを考えてるんですけど、まあ、その中でも、やっぱりあの私たちの NPO は、やりたい人がやりたいことをやりたいだけやるというところで、やっぱりこの間からあの学園長のある人と知り合いまして、その方がリースをね、作るのすごくね、上手で、でそれをね、やっぱり皆さんと一緒に楽しみたいなと思いまして、12月5日に高平ふるさと交流センターをお借りしまして、その前にリースの材料を集めるんですけど、
リースの材料ね、
まあ、それがまたね、あのおばちゃん3人組で、私も含めて、もうわ
ー
わーと叫び、あのおしゃべりしながらね、もういろんなところでね、リースの材料をいただいて、山の中に入って集めたり、そこから楽しんでね、でだいぶ集まりまして、でそしてあの5日にリース作りをしたんですが、ちょっとまあお子さんの体調もあってキャンセルもあったんですが、9組ぐらい、まあ、あのあまりたくさん募集はしませんでした。であの研修室でやらせていただいて、皆さんそれはそれはユニークな、あのそれぞれの個性豊かなね、リースがね、出来上がりましてね、で、まあ、本当にね、あの、やりたいことをやりたい人がやるという意味では、その方がとてもね、本当にあの生き生きとね、生かされるというかね、楽しんでもらえるというか、
そうですね、
でまた来た人もね、あの教えてもらいながらね、またそこにこう人のつながりができる、
ができてますね、
はい、でその同じ方が今度あの、まあ、ゆずがね、たくさん、あの高平は、あの特に堺は、あのゆずって言わないんです、ゆうって言うんですけど、ね、はい、はあ、ゆうの木を昔、各家に、はあ、あの配られたらしいんですね、でそれで各家にいっぱいゆうの木があるわけです、はあ、でその近所からもいただいたり、自分もゆずの木を2本植えてますので、はい、もう鈴なりになりましたし、それを使ってなんかできないだろうかと思って、その人に声かけたら、いや、ゆず仕事っていうのをね。
ゆず仕事。
はい。で、いよいよ12月の今週の土曜日、25日、はい、やっぱりあの10時から高平交流センターの調理室をお借りしまして、まあ、ゆずのいろんなものを作ろうと。だから自分のマイブレンドのゆず七味唐辛子とか、それからゆずジャム、それからゆず、で、この間の醤油をね、使いまして、あの、ゆずポン酢、それからゆずジャム、あの、ゆず味噌とか、なんか時間があればね、
そうい
うのをね、あの、はい、作ろうかというね、会をね、またやります
んです、ね、はい、またなんか寒くなるみたいですよ、
あ、そう、また寒くなりますか、そうですか、
雪は雪降るかもしれませんね、
だからそのゆずをね、 だから今朝もね、ここへ来るときに、隣の方にも、裏にね、ゆずの木があって、ゆず取っていいとか言ってね、頼んできて、で、また次の、方には、おばあちゃんにね、あそこのゆずちょっともらっていいって言ってね、ちょっとずつゆずをね、
集めてるんですね。
集めてるんです。
そうですか。で、種を使って化粧水ね。
そうです、そうです。30年ぐらい私はそれしか使って。
すごい。
だから、ゆず丸々。
使い切るんですね。
はい、そうです。はい。
それを
25日。はい。そして、28日に、私たちはもち米も作っておりますから、高平さんの山福餅っていう種類なんですが、それを使って、餅つき。
餅つき。あ、いいですね。
薄と絹で。はい。薄は二組あるんです。里の山がに。
そうなんですね。
それで、それを使って、餅つきを
です、ね、
はい、しようかと思っております。
いいですね。じゃあこれもたくさんの人が参加されて、
はい、もうどなたでも来ていただいて、
そうなんですね、
はい、それで、まあ、希望には、希望してくださる方には、小餅を、はい、少しね、カンパをもらいますけど、はい、お持ち帰り。
ああ、そうなんですね。
もし、鏡餅を、ね、作りたい方は、
ちょっと
大きめ、丼をね、私は使うんですけど、手でこうやったらいいんですけど、まだそこまでね、できなくて、丼、主人がね、考えて、丼、のちょっと、大きく、たくさん入れるのと、小さく入れるのと、そうして、なんかね、うまいことね、
それで、
鏡文字作られ
るんですよ。パカッといくらいしたら、パートペンでペン
と。はい、そうなんです。
あ、面白そうですね。
だから、それも希望の方にね、作っていただいたり。はい。
そうなんですね。
で、お昼はね、雑煮ですね。雑煮と、あん餅に、きなこ餅、大根餅に、菜餅、小松菜を湯がいて、それを醤油でね、あえといて。
この間作ったお醤油で。
そうです。それを、醤油ね、この間作った醤油。それで、菜餅って言うんですけど、そんなんでね、きなこ餅やら、安倍川餅も出てたから、それがお昼ご飯。
ちょうどこの時間ですか、お腹が空いてきますね。美味しそうですね。
それで、今年の、
活動は。
はい、活動は一応、
終了と、
はいはい、
そうなんですね、はい、じゃあ来年も、こんな形で皆さんが参加できるものをこういろいろしながら、新しいことにもチャレンジしていくと、
そうですね、はい、
いうことですね。
新しいことでは、私は高平里づくり協議会の第一部会長もさせていただいてるんですけど、その第一環境美化部会長なんですけど、それの主催で、そこの場所はね、はい、うちの、里の山が使おうと思ってるんですが、鳥の巣箱、巣箱作り、それをしまして、それを雑木林に、かけようかと思ってるんですよ。
はい、どんな鳥が来そうなんですかね。
そうなんです。それはね、鳥博士みたいなね、若者がね、若者と知り合ったんです。
はい。
例えば、子供が、この羽、何の鳥の羽って聞いたら、なんとかいう鳥の左側の4番目の鳥の羽ってね、
こ
う言えるね。
種類じゃなくて、どこの場所かも分かるんですね。
はい、ほんで、その鳥はつがいで、三田のどこそこで、見つけられるとかね。その鳥に関してね、
すごい
ね、情熱と、それから知識と、
愛情が、
愛情が溢れるような若者に、私、出会いましてね、三田の家っていうね、若い子がいてる家なんですけど、そこで出会ってね、この人ね、なんか一緒にやれないかなと思って、で、ふっと思いついたのが、巣箱作りと思ってね、それをね、1月にね、また巣箱作りは別の方にちょっと指導していただいて、で、子供たちと一緒に巣箱作って、で、その彼に、まあ、一緒にね、鳥の話を聞きながら、それで雑木林に、ちょうどうちの今、里山整備の方たちが、その雑木林をね、間伐とか除伐して、整備してくれてあるんです。で、綺麗な雑木林になりつつあるんですが、そこにね、こう、かけていこうかなと思ってね、もう興奮して、それを。
どんな鳥が来るか楽しみですね。
そうですね。
へぇ、すごい、また新たな。
そうそうそう、ね。またそれ彼に聞きながらね、まあ、そんなことを1月の、そうですね、日曜日ですけど、第3日曜日ぐらいがどうかなと思ってるんですけどね。
これは、どなたでも参加できるんですか？
はいはい。
込みなど、
もちろんあの参加できます。そうなんですね。それでうちのホームページと、それからあの SNS ですね、はい、あの私の里の山が頼りっていうフェイスブックとか、はい、それからインスタグラムの里山テーマパークとか、そんなんで、あの募集しようかなと思ってます。
そうなんですね、はい、じゃ あの参加したいなという方はそちらを、
そうですね、ちょっと注目していてくださったらいいと思います。
ぜひ親子でねこれを参加してほしいですね、はい、
そうですね、それとですね、あの10月だごめんなさい1月30日、はいはい、三田市の、ワンデイノートリップっていう企画があるんですが、
ワンデイノートリップ、
はい、あの去年の8月にね、あの里の山がでね、受け入れさせていただくように企画、その時は夏野菜、あの収穫、あのことを考えてたんですが、うん、あのコロナ禍で、うん、あの中止せざるを得なくなりまして、
で、ね、
はい、で中止したんですが、あのそれをもう一度ね、あのやりませんかいうことで、
なるほど、
で、ワンデイノートリップっていうのが、はい、この1月 の、あのサンダーのね、あの広報に載りますけれど、
はい、
広報サンダーに載りますけど、あのそれの里芋尽くしっていうんですけど、
里芋尽くし、
はい、
なんか良さそう、良さそうなタイトル。
そうそう、でそれもね、あの、その学園長の知り合った、ね、方に、あのお願いしてね、ねえねえ、なんかあのなんかやれないとか言ってね、言ったら、里芋たくさん取れたんです今年、いっぱい取れたんです。で、あのそれを、ね、あの使ってなんかね、うん、やりたいねとか言ったら、うん、芋2回やんとか言って、ね、
芋2回、あ、いいですね、はい、温まりそう、
そうそうそうそう、でそれをね、それとそれから里芋 の、あのみたらし団子とかね、それからいろいろ考えてるんですよ。で、まあ、里芋を本当に素揚げしてね、あの例えば味噌をかけたりね、あの
美味しいです ね、
ごま味噌をかけたりね、そんなんするのも美味しいから、とにかく里芋は、あの味わい尽くそうっていう感じでね、
里芋尽くしなんですね、
はい、それをね今ちょっとね考えておりましてね、
里芋ご飯とかもそうですね、
そうそう、あ、里芋ご飯よろしい ね、あ、そうそうそうです ね、
いいですね、
はい、そんなのをねちょっと1月30日にね、30人ぐらい の、あのまたそれも応募ね、それは候補に載りますので、
ます、ね、
あの三田市の方にも申し込んでいただければ、
なるほど、
あの来ていただけますのでね、
はい、じゃあもう間もなく皆さんのところにもね、あの入ると思いますね、広報さんなりね、じゃあそちらに載っているということなので、あの申し込んでもらえればということですね、
はい、
じゃあいろいろ盛りだくさんのまた来年もなってきそうですね、はい、いや今年もいろんな話をねお聞きして、はい、ちょっとこう興味持ってもらえて里山ね、まあ地域づくりとか人とのつながりにね関心持ってもらえたらなと思って、
ね、
来年もいろんなお話を佐藤さんから、はい、あのお聞きしたいなと思いますので、はい、来年もどうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしく、あのお世話になりまして、また来年も
ありがとうございます。ということで今日はスタジオに NPO 法人里の山賀から佐藤悦子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。